桂歌明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
どうもおはようございます。
おはようございます。
桂歌明のおはよう市原、もう6月最後でございまして、はい、だから1年もう半分です ね。まあ年を取るとね、月日の流れは早いと、皆さん言いますが、これはちゃんとした理由があるんです。例えば、生まれたばっかりの子っていうのは、1年しかまだ生きてないでしょ、だからその分ね体感時間は長い。
なるほど。
ところが、我々は50年60年年取ってくるんで、幼児の頃に感じた1年が50分の1 60分の1になると、だから体感時間としてなんか年を取れば取るほど早くなる、これはもうしょうがないことなんで、諦めてください。
ね、
はい、でですね、今日特にあの体感時間が長い方がいまして、正義、おめえの親父じゃねえかよ。79歳、
もう
20、だから本放送の次の日だよね。正義79歳誕生日。
すごいね。
こいつに世話になったつもりはないけど、
こいつ
親父には世話になってます。
そういうことか。
はい、だから親父さんにはもっともっと長生きしていただきたいということでね、はい、でですね、今回そのお父っつぁんからリクエスト、あの前半の分と後半の分と2曲いただいたので、
すごいね、
せっかくなんでマサにご紹介していただきましょう。
わかりました。それでは P のお父さんです、マサヨシさんからのリクエスト、平浩二でバスストップ。渋いね。
桂歌明のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。
何を取り上げても私が悪い。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番、おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリー。
もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。 お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから今日のこの日は豚串記念日。さて、
うん、
まあこの人のお父っつぁんが79歳っていうことね、はいはい、いわゆる団塊の世代ですよね、
うん、
うちらの業界だと、まあ、似たような年代の人は、うん、昭和22年、うん、小遊三、昭和24年、
うん、
米助、
うん、
で夢太郎、うん、昭和25年春雨や雷蔵、
はあ、
この辺が団塊の世代じゃないかな、うん、昭和25年までのことを団塊っていうらしいです。だからああいった世代の人たち、ああでもねみんなの元気だよね、考えてみたら
みんなね長寿になったね、
うん、いや僕がね、うん、この業界入った頃ってさ、大御所は誰がいたかというと、いやまあ米丸氏いました、まあまあ去年死んだんで、うん、なんかずっと生きるんじゃないかと思ってたんだけど、
うんうん
うん、まあ米丸氏もそうなんだけど50代60代でなんか大御所みたいな感じだったの、
う
ん
う
ん、
ああもうね、う
ん
う
ん、それこそね、10代目の文治がいて、うんうん、あと円雲がいて劉璋がいて無楽がいてって、うんうん、あの辺の人たちってね、うんうん、まだまだ本当還暦になったかならないかぐらいの人たち。
そうなんだ。
そうなんですよ、もうそれで大御所で、
うん、だっておじいさんだったじゃん円雲さんとか、
もうあの頃でね、
うん、
でもね僕が入門した頃でまだ65ぐらいじゃなかったんじゃないかな。
へ
え、意外とみんなね、まあ、
それで紙おむつの
うん、アテント、
ね、やってたんだ、うん、
貫禄ありましたよね
昔の師匠はね、
師匠、
うんうん、だから本当今とではね同じ年齢でも少し重みが違うかな、うん、そんな気がしますね、
うんうんうん、うちのじいさんの若い頃の写真40代でももうおじいさんっぽかったです、うんうん、
ああ、うん、まあ昔はね、うん、もう還暦いくとかなりの何だろう年寄り扱いだったからね、うん、だから僕が本当入門した頃ってのはそのぐらいの人がもう本当あと何年かしたら死ぬんだろうなって思ってた本当に思ってた、
うんうんうん、
でいざ自分が、うんこの世界に入ってこの年になると、うん、ああそんなに変わってないなと、
うん、
いやだって子供の頃思いませんでした、子供の頃まあ、学校行って、うん、クラスには、まあ、まともなやつもいれば、うん、ちょっとおかしなやつもいる、
うん
ね、なんかでもこういうやつでも大人になったら変わるんだろうなと思ってたんだけど、うん、それから何十年か経ちました、
うん、
やっぱり子供の頃ちゃんとしてたやつは大人になってもちゃんとしてたし、子供の頃バカなやつは大人だとバカでした、
うん、
でその時悟ったのは、あ、人間ってそうは変わらないんだな、
そうだね
って感じません？
確かに、だって自分自身もそんな感じじゃん。
そうなんだよね、
うん、もっと分別ができるのかなと思ったけどダメだね、
うん、僕も57だよ、
うん、
57になったら子供の頃はあじゃあね、まあ、その頃話し会になろうなんて考えてないから、うんうんうん、まあどっかサラリーマンかなんかなって、うん、この年代だったら家のローンも返し終わって孫かなんかいるのかなと思ったら、うんうんうんうん、うち帰ったら初音ミク見るなっつってた
ダメだな、
57になって
変わってねえな、
全然変わってない
よ。僕なんかが20代前半ぐらいで、うん、ほらスミレ組の皆さんと、
うん、
若様含め出会っていまだに進行が続いてるメンバーが多いんですよ、
うん、
もう皆さん先輩ばっかりなんて還暦近いんですけど、
還暦過ぎてる人もいたよね、
いますね、おじさまとか、
うん、なんかもうすっかりハゲちゃって
全然変わらないですもんね。うん、
だから人間ってさ、よくね性格が変わると、いや変わらない、
うん
うん、だからね本当に何だろうな、人間っていうのはそういう意味じゃ何のために成長するんだろうって考えることがあるわけですよ、
うん、
性格が変わらないまま大人になったら社会に目をかけるだけじゃんって思ったことないですか。
でもなんかね、うん、人が言うにはよくさ、うん、学校とかなんかだったら、
うん、
数学が苦手だったら一生懸命数学勉強しなさいとかつってデコボコを平均化しようとしてるんだけど、うん、本当だったら そんな自分に苦手なことをいくらやったって成長しないんだから、それだったら得意なものをもっともっと努力して成長させた方が後々出世してる人が多いっていうね、
うん、ああそういう考え方あるよね、うん、例えばさクラスメイトにさウサインボルトいたら、うん、どうやったってこいつと競争しても勝てるわけないんだよ。
でウサインボルトが一生懸命走ることに努力 してたら世界一になれるけど、ウサインボルトに歴史の勉強が苦手だからってそればっかりやってろ、走るなんて持ってのほかなんて言ってたらさ、ただの人になっちゃうもんね、うん、
だからね、学生時代ね、特に公立小学校っていうのはマスターがおっしゃったように、うん、平均化することが目標なんだよね。
だってね、
うん、だから飛び抜けた人間っていうのは抑えつけられる傾向にあると。あでマスターがおっしゃったようにそういったねものを取っ払うともっと何かに特化して優れた人物は出た可能性大きいよね。
そうだよね、うん、だから結構世に出た天才とかなんかっていうのも落第とかなんかちっちゃい時にしてる人、うんま
あ、有名なのはアインシュタインとエジソンだよ ね、 そうだよね、うん、小学校の頃、うん、落第したっつうんだよ、あの天才物理学者が、うんうん、
結局物理学には天才かもしれないけど、うん、他の国語だとかさ
ね、
そんなのはできなかったんでしょうきっと。
エジソンは結局あれは学習障害だよねエジソンは、うんうん、だからおっかさんが教えたんだよね。
ああそうだったね、うん、確かね、うんうん、
そら怖いよね、
うん、だから一つ間違えてたら大変だったね、
うんうん、だから僕なんかだと多分ね平凡だったんだよ、
うん、
だからああいうね、まあ、当時の教育を受けても、うん、なんとなく生きてこられたんだろうね。特に突出した才能がない、
まあね、
だから平凡なまま、うんうん、あったからこそ話か程度で済んだのかもしれない、うん、でこの人はどっちかっていうと、うん、なんか違うところに尖った才能があったみたいだから、
うんうんうんうん、
マスターが苦労したんだよね、うん、
いや苦労してないけど
だね今ね、うんこの間あったじゃん立川市でなんか酔っ払ったおっさんが、うん、わら出てこいって小学校殴り込みしたってあったじゃん。
あなんかあったね、
あれ名前出てこないじゃん、
うん、
要はその、まあ、近所の人はもうみんな知ってるんだって、
うんうん、
やっぱりなんかちょっとあれな人たちらしいね、うん、
ちょっと精神的にみたいな、
精神的にっていうかもう子供の頃からおかしな人。
あ、
うん、あで特に立川のあの小学校がある地域ってのは、うんまあ、僕も知ってんだけど、うん、いわゆるちょっと荒れな地域らしいのよ。
うーん
荒れな人が多い地域、うんうん、立川だから立川っていうと、うん、なんか多摩地区のなんかいいとこって感じなんだけど、うん、やっぱり地域によっていいとこと悪いとこがあって、うん、あそこの事件のあったところはやっぱりちょっと荒れな人が多いとこだ、
うん、
でそこのなんか最初来た母親もやっぱり荒れな人らしくて、
うん、そりゃそうですよね、うん2人友人2人呼んで殴り込みって、
言ってたね。
しかも呼んだやつが朝から酒飲んで酔っ払ってる、うん、ほら出てこいっつって生徒の名前そりゃ行かれねえよ学校なんか、うん、
だって小学校の生徒さんのところにめがけて行ったわけですよね。
そうだよ
恐ろしいですよね
あんなもの撃ち殺していいだろ
う、
うん、だアメリカの学校警備員いるじゃん必ず。
あはいはいはい
ねうん、もうね日本でもそのぐらい何のために子ども家庭庁あるんだよ
殴られた先生もいい迷惑ですよ ね
気の毒だよ、まあ、ただまだねあの辺はその理解力のある親がまだ多いとこなの保護者が多いとこらしいんで、うんうんうん、あれですんだけどもっと荒れな地区の学校だったら先生の方が多分袋叩きになってんだよ、
まあね、
なんであんなことになるんだみたいな感じで。あだってこれ以前にも言ったけど今ね私立の教員は別として公立学校の教師になりたいって人がもうどんどん減ってるんだって、
うん、
何でもかんでも今教師に責任が来るんだって、
うん、
聞いたことあるでしょ、
うん、
例えばある家庭でもって、うん、うちの子朝起きれないから、うん、モーニングコールお願いしますとかって、うん、冗談みたいな話だけど本当っての聞いたことあるでしょ。
モンペでしょ。
もう、
うんうん、
ただそのモンペの親にしてみたらそれが何がおかしいのって感覚らしいのよ、
うん、でちゃんとにしつけするのも学校の役目でしょみたいなもん
だ、ね、思ってんだって本当に、
う
ん
う
ん、
やっぱり自分のお子さんは一番可愛いから他の生徒さんのことをちょっと気にもうちょっと気にしてあげればいいのにとか 思いませんか。
なんだろうな、今の親世代ってのもね、もう相当甘やかされて育った世代なのよ、うん、今の親世代はもうね叱られないで育った世代だから、うんうん、だから叱られないで育った世代だから叱ることができないじゃない、うんうん、だから子供がおかしくなる。で子供ってのはずる賢いんだよ、うん、周り見てくから、
うんうん、いやあれですよ、それこそ正義なんかは、うん、ダース・ベイダーのような我が家では存在で、うん、
まあ昔のお父さんってのはそれぐらい怖くないとね、
いただきますをちゃんと言って、うん、お父さんが食事に箸をつけないとみんな食べちゃいけませんっていう家だったんですよ、うち。
いいじゃないですか。
でおじいさんが来たらおじいさんとお父さんが食べ始めなきゃ食べ始められないみたいな。
いいんじゃないですか。
こら食事中にテレビを見るとは何事だ、うん、っていう。
いや普通でしょそれ。
ですよね、うん、うちも普通、それが普通だったんですけど、
うん、で僕がよその家行って、うん、夕ご飯ごちそうになった時テレビ見てるんですよ。あれはちょっと信じられなかった
ね。羨ましかったですね。
あ、羨ましかったんだ。僕は信じられなかった、うん、いや、それはね、各家庭によって教えは違うけど、うん、うちはやはりね、祖父母がいたし、曽祖父母もいたし、いわゆる田舎の大家族ですから、うんうんうん、まあテレビを見ながら飯を食うとは何事だってのありましたよね、うんうん、つけてもせいぜいラジオ、うんうん、マッサンとかどうだった。
うちもね、ちっちゃい時はテレビは消せって言われた。
だよね、うん、でも今なんか当たり前じゃん。
下手したらスマホ見ながら食ってんだってね。
下手じゃないよ、うん、普通に食ってる。
テレビをがついてる方が間が持つっていう話。
いやそれは違うだろう。
で僕は団塊ジュニアなんですけど、今日学校で何があったんだとか、うん、それの報告会みたいな感じでしたね、夕ご飯は。
ただそれはある意味ね、うん、その家族の交流なわけだから、うん、僕はいいことだと思うよ、うんうん、逆にさ、これは別にバカにしてんじゃないんだけど、うん、商売やってて子供に構う時間がない家庭の方が、うん、そういう交流ってのは希薄だったんじゃないかな、
う
ん、
うちもそう。
ああ商売やってるから。
そうそうそうそう、う
ん、でもあれですよね、うちの父親はサラリーマンなんですけど、昼間一日いないから会えるのが夕ご飯の時だけだったから挿入したんですかね。今日一日何があったとか。
まあだから
それも教育でしょ、
うんうん、残業はなかった。
残業ばっかりです。一月100時間超えてましたから。
あ、今だったらブラックだけどな。
だからたまの夕飯はもうそういう。
いいんじゃない、うんうん、親の方から積極的にってね。
まあ、いい、まあ、いい思い出ですよ、
うん、うちは大家族だから別に誰かいなくてもよかったけどね。うん、であとはうちのじいさんがしっかりしてたから。あ、うちの父親ってのはね、いつも昼まで寝てたからね。朝飯ってか、僕自分の父親と飯一緒に食った記憶ね。飯は自分一人で食うってやつだったから。やつって言っちゃいけないけど。
じゃあ夜は酒飲んで酔っ払って寝てるって感じ。
だから昼起きるでしょ、うん、ほいで子供たちが学校行ってる間仕事をして、うん、で子供たちが夕食食い終わった後、やっとあ自分の時間だっつってホワイトホース飲んでて。、うん、だから俺は父親ってのは家族と一緒に飯食わないもんだと思ってて、じいさんと一緒に飯食ってたけど。とまあそういったところで一旦コマーシャルいきましょう。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はあ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。 この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリー。
さっきの話の続きですけど、うんうんうん、僕はね自分の父親と一緒に飯食ったことないんですよ。
はいはいはい、
で父親はそういうもんだと思ってたんですよ。じゃあじいさんばあさんとは一緒に飯食ってましたよ、
うんうん、
ね。でも父親ってのは家族と別に飯を食うもんなんだと、
うん、
まあもともとそんな口も聞いてなかったし、
うん、
で話し家になって歌丸のとこ入門しました、
はいはい、
そしたら晩飯時ですよ、
うん
ね、じゃあみんなでご飯食べようって、
うん、
師匠の家でですよ、
うんうん、
で僕聞いたんですよ、
うん、
師匠のとこであれですか、家族みんなで一緒に飯食うんですかって、
うん、
お前何を言ってんだと
、うん、
家族みんなで飯を食うのは当たり前だろうと、
うんうんうん、
お前とか違うのかっつったら、うん、いやうちは違いますっつったら、それお前の親父が間違ってるって言われて師匠はましお酒飲まないから仕事でいない時は別だけど、
うんうんうん、
ちゃんと夕食時にいる時は家族揃って飯を食うのが椎名家の決まりだと、あ後になって俺はそれが普通だよなって思ったんだよ。マスターとこ、
うん、
もうちゃんと飯一緒に食ったんでしょ。
だってうちはずっといたもん。
だから消防団が職業だ。
そう何かあったらさ、火事があったらやばいじゃん。だずっとうちにいたよ。
でも後になって気がついたら別に消防団職業じゃない、
うん、ないんだよ。そう、うちの母親がね、毛糸屋さんやってたのね、
うん、
で仕入れに行ったりとか、うん、なんかの時の運転手、
あ
うん、その時にはあの車であっちに行ったりこっちに行ったりとかしてであとは消防の訓練とかさ。
その消防団の訓練って何すんだよ。
なんか倉庫とかいろいろあるみたいよ。
どうせさ、うん、あの消防署置いてあったことで飲んでんだろ。
違う、うちの父親は酒飲めないから。
ああそうなんだ。
ただその消防車を置くところは倉庫があるでしょ、うん、その中にねうちの車ね置いてた。
あの倉庫に使ってんだ。
そうもうやりたい放題。
でも消防団の仕事は大変らしいですよね。
いやいやでも、ね、俺違うと思う、うん、なんでかっていうと枝太郎が町内会で消防団入ってるっつあいつにも勤まるんだから、うん、それはマスターの親父だって勤まるだろ。
勤まるでしょ
マスターあれですよね、二日一番の登さんなんか熱心ですもんね。
ああそうだね、うん、確かにな、うん、
マスターってさ、うん、あの地元よずっと一緒じゃん、
うん、
なんかそういう町内会とか消防団の仕事しないの。
俺ほら千葉行っちゃったじゃん。
ああ、
うん、だから林はやってたけど、
ああ
で林やってなかったら下手したら消防団やってたかもしれない。
あの
俺避けてた、林ができなくなっちゃうから。
ああお林やりたいから消防団やめてたんだ。
消防団やっちゃうと、
うん、
あの車の何警備だとか、うん、いろんな警備とかでお祭り参加できなくなるんだよ。
おお、
うんうん、ほら通行止めのところで整備したりとかするでしょ。そういうのが消防団の役目だから、うん、だから避けてた。
あれですよ、うちの正義は前町内会長です、
うん、へえ、いつやってたの町内会長。
もう10年ぐらいやってますよ。だから、
うん、それは定年してからだ。
そうですね。
ああ
でも定年前からやってました。
へ
え、ですからあれですよ、うちのスミレスタジオで町内会の全資料を作る羽目になってですね、
うん、ちゃんと金もらえんだろ。
いやいや、
ボランティアか。
ボランティア。
あ、かわいそう。
まあまあまあ町内会あるあるだ。
まあね、
まあ正義からはタバコワンカートンで
やられんだ。
そう、やらされるという。
でもさ、町内会って若い人入らないから、
うん、
もう俺もういい年したおっさんが若手じゃん。
そうですね、70代で若手です
よ、ね、でしょ。俺前も言ったけどさ、友弱いるじゃん、うん、あいつ俺より年で還暦なんだよ、うん、町内会の最年少だっつってダメだろ、還暦の人最年少じゃ。
だってさ、リタイア組の暇な人じゃないとやってらんないでしょ。
あれなんですよ、元からいるから。うちの近くの人は農家さんがほとんどなんですよ。だから時間的融通が効くからっ
つって、ね、うん、でもさ、後継ぎないでしょ。
そうなんですよね、
若い人入ってこないの、
うん、
来ないんだやっぱりダメか。
ダメだよ。
ってことはやっぱりいずれ町内会消滅するな。
だと思うよ。だってあんまりあれじゃない。
そうですね、うちの町内も隣と合併しました
ね、
うん、やる人がいないから、
うちの方に加わって一気に増えました、
うんうん、 あ、そうなんだ、
うん、でも町内会の仕事も大変ですよね。あの
草刈りをやったりとかするんだろ。
草刈りで、うちの周り田んぼだらけで草生え放題なんだ、
う
ん、
そりゃそうだな。
じゃああれでも町内会の人みんな年寄りでしょ、うん、やるんだ。
だからあれですよ、
農家だからじゃない。
あ、我が家にも2台ぐらいあの
草刈り機
ブルーンってバーっていうのがあります、ね、あと火炎放射器みたいなやつ灯油入れてやるやつ。
ああ、まあまあまあ火で燃やしちゃえば一発だよな、
うん、種がね死んじゃうからね、
うん、いやで俺思ったんですよ、うん、あのねさっき癒着の話したじゃん、ね、還暦だよ、
うん
ね、町内会で一番の若手だよ、うん、であの劇場落語祭りってあるじゃないですか、はいはいはい、立ち上げメンバーで、うん、僕はもうね10年やったところで、うん、もう区切りがついたから、
うん、
え、そろそろ俺ら年寄りは、
うん、
若い者に任せていってんだけど、うん、あいつ未だにやってんだよ。
あ、
多分、うん、町内会でこき使われてる鬱憤をそこで晴らしてる。
あ、なるほどね。
あ、要は芸協落語祭りの実行委員会だと、うん、あいつ一番上なんだよ。
なるほどね。
で、あいつの言うことみんな聞くんだよ。
なるほど。
で町内会行きゃさ草刈りだよ。
そうだね。
お一番の若手っつって。だからそういう
あるかもしんないね。
あるのかもしんねえなと思って、
うん、
なんかね年寄りだよ、うん、もう還暦ってことは年寄りじゃん、
うん、
で黙って座ってりゃいいんだよ本当は、うん、でも率先して働いてんだよ。で若手に指図してんだよ、おいっつって、うん、多分町内会のあれなんだろうね、
そうストレスがさ、うん、そっちに発散してるんでしょ
う、うんうん、今の話聞いてなんとなくそう思った。
でやっぱり長いことねいろんな会だとかなんかに携わってきて、うん、序列でだんだん上になってくると、まあ、それはそれなりに面白いよね、
まあ、面白みっていうかうまみはないんだろうけど面白みあるんだろうね、うん、
面白みあるよね、うん、やっぱりみんなへいこらしてくれるしさ、
うんうん、そりゃそうだよね。だってもう町内会で上ってなると、うん、もう会社は辞めてで、うん、そういう会社時代の付き合いなんかないし、
うん、帰ってそうだ ね, ね, そうだね。
あとはもう町内会の付き合いで、うんうん、いや先輩とかなんとかさんって言われて、うん、あんたは町内会入る可能性あるよな。正義さんがこうなったんだからみたいな。
やめちゃったら入らざる、
うんうん、あじゃあもう引っ越すしかねえよ、う
ん、だから僕なんかお兄ちゃんって呼ばれて
る。ほらほらほら、これはもう素敵だよ、町内会の素敵だよ。
あ
だって町内会入らないとゴミ持ってってくれないし。
ほう、あそういうまだ風習残ってんだ。
なんで
町内会費を、うん、あだから同じ町内で商用地があるんですよ。そこの人は町内会入れないんですよ。
商用地
要は会社の建物があって、うん、その人たちがかなりのお金を町内に寄付して、うん、それでゴミ持ってってもらってる。
なんか町会に入らないでゴミを
田舎あるある、
なんかあるよね
田舎あるある。
うちのすぐ近くの、うん、うちの隣の会社なんですけど町内会費払ってなかったから全部ゴミ持ってってくんないんですよ。で
市民税払ってんのにそれおかしいとかって訴訟起こされてたりとかしてるじゃん。
どうなんですか。
でもね、うん、そういう理屈が通用しないの田舎は、
うん、
あんじゃんその町内会だけのことじゃないけど、うん、例えば交通ルールなんかでも、
うん、
ね、飲酒運転ダメだけど田舎は酔っ払っても別に猛満帯ってあるじゃん。え別に酒飲んで運転して何が悪いのって本気で思ってるからさ、
うん、
だからさああいう事故が減らないんだよ、うん、
だからその会社の社長さんもそのこと知らなくって、うん、後になってから寄付をでうちのすぐ近くの最寄りのゴミ捨て場に頑丈なでっかいゴミの捨てるあれを立ててくれましたね、
うん、
じゃあそれまでゴミはどういうふうに扱ってたの持ってってくれないんだったら。
いやだから置きっぱなしです。それで社長さんが正義さんにうちの正義に相談しに来たんですって。うちだけゴミ持ってってくれないんだよねどうしたのかなって言って、で町会でその話をしたところやっぱそういうことらしいです。
でも誰も教えてくれないんだ、うん、まあ、それが田舎の陰湿なとこだよね、うん、
でもあれだよ、あの商売事業ゴミってのは、うん、あの一般のところには捨てられないんだよ。だから、うん、多分そこはね善意でその人たちやっていく。普通だったら自分であのゴミ業者に月々いくらずつって払って持ってってもらう、うん、
だ
からうちもそうだよ。
それ会社のゴミなんだ、
うん、でも
商業ゴミはダメなんだよ事業ゴミは。
ああそうですか。そう要は例えば僕が目にするのは、うん、シュレッダーのゴミ、
うん、
はあ、
それ商業ゴミですか。
そうだよ、
やっぱね、
あのね、うちの隣が保険会社なんだよ、家のね。
あ、
うん、で、あのまだその人が知らない時はシュレッダーゴミとかなんかを平気であの出してたので、そのうちに今度出さなくなった。それも事業ゴミとして、はい、あの自分たちでやるようになったよ。
あ、じゃあそれまでその保険屋の人は要するに保険屋の建物なんでしょ。
うん、普通の
一軒家
で
代理店、
あの代理店をやってると。
ああ、でもシュレッダーのゴミは出せないんだ。
そう、はあ、朝7時になるとね、
あ
のファックスの音がうるさい、フィーギーっつって。
ああ、そういう細かい決まりがあるんだ、
うん、
じゃあ自分家で例えば なんかなんだろう、なんとか着付け教室とかやってるような人が出すゴミも事業ゴミになるんだ
本当はね。ただほら、それは自分のところの家庭の生活ゴミだったらいいけど、事業者はあの持ってってくれない。
そうなんだ、うん、
だからチクられたらダメですよってなる。あのうちの店舗とかなんかでスナックとかでそんなにゴミ出なかったりとかすんじゃん。そういうのは自分家の家庭に持ってってさ、うん、それで捨ててる。
マスターは、うん、そうやって捨ててたんだ。
マスターが事業ゴミだよ。
ああのジョンズバーやってる時、
ジョンズバーもちゃんと事業ゴミとして、うん、あのゴミ箱作ってそのところに捨ててよ。
ああ、そうなんだ、
うんうん、
それはもう自治体によって決まりが違うってこと、それとも日本全国共通なの。
多分自治体によってだろうけど、大体そうじゃないかな。
お、僕はそういうの全然知らない。
だって商売であの出たゴミだから、それは自分たちであれしなさいよってことでしょ。
そういえばうちの親父どうしてたんだろう、あのてめえの工房で出したゴミはどうやって処分してたんだろう。じいさんは会社があるから別だけど、
うんうんうん、
親父はあの自宅のところに工房作ってもらって、うんうんうん、そこでやってたから、そのゴミどうしたんだろう、もう全然覚えてねえわ、
うん、
あ、でも親父のことだから多分勝手に捨ててると思うな
多分、うん、でもって別にそれに対して文句言う人がいなかったらそのまますんじゃんじゃない。
あ、そっか、
うん、
いやだから子供の頃はさ、そういう事情までは、ま、頭も割らないし、
うん、
でましては僕ね、高校卒業したらこっちに出てきちゃったから、
うんうん、
そういうのもゴミの出し方なんて、うん、もう全然。
だから粗大ゴミとか何かをあのゴミの集積場に持っていくでしょ、
うん、
でそこのところで例えば看板みたいなのだとか、
うん、
あのなんかスナックのソファーみたいなとかしたら、はいはいはいはい、明らかにこれ家で使うもんじゃなかったら引き取ってくんないよ。
僕もあれですよ、つい先日福マスまでいろいろ持ってきましたけど、
うん、
福マスっていうでっかい
ゴミの
捨て場
があ
るんだ、うん、あ、それは持ち込み OK なんだ。
持ち込みで、あの、うん、重さでいくらって
、ゲートでお金払わなきゃいけない。
そうそうそう、
ゲートで今の重さと出ていく時の重さの、うん、その重さによって、
うん、だベッドだとか、うん、テレビだとかそういう家電類とかだったら引き取ってくれるけど、うん、うちで使うような明らかにあの焼き台とかさ、
うん、
そんなやつはこれは事業ゴミだから、これじゃあれだから持って帰れって言われて。
そういう時はじゃあどうするの。
あのね、最終処分場ってのあんの、うん、そこは何でもありなの。その代わり値段高いんだよ。
ああ、
うんうんうん、
そりゃあれだな、不法投棄減らねえの分かるな。
そうそう、
あれですよね、テレビ冷蔵庫エアコンは高いですよね。
あ、そうなんだ。
家庭で出すんでも、
うん、
あのサイズ関係なく3,000円、2,000円いくらか取られる。
うーん、
それ考えるとさ、昔はよかったね、粗大ゴミの日に何でもバンバンバンバン、
そうそうそう
そ
う、
楽でよかったね。
それ以外は全然安いんですよね、数百円なんですけど、
うん、
リサイクルとかするから高いみたい。
うちあのキッチンカーの中ガランドにして、
うん、
粗大ゴミも入れてそれで持ってくる、トラックで、
うん、
うん、で代官っつってあの車の重さを測るやつで、
うん、
あの最初のと捨てた後の差額でいくらですよっつって。
じゃあマサはそういう食い物商売してんじゃない。
うん、
ゴミ出すと毎月どのくらいマスターの規模、マスターの規模だとかかるもんだか、
うん、
ゴミの処理だけで毎月。
それは秘密です。
あ、秘密なんだ。
はい、
あ、相場より高い安い、
あのいろいろあります。
いろいろあります、
はい、
あの 米のことと。マスターがね、江藤農水省みたいにタダでもらってるって噂が。
いや、そんなことはないですけど、うん、
あ、まあいろいろあるって
こと。うちほらテナントやってんじゃないですか。
うん、はいはい、
うん、ってことは紹介するわけですよ。
ああ、それがね、日本の闇がこうね、
闇というかほら、 1店舗よりも何店舗も紹介した方が、あ、それでしたらってことになったりとかするんじゃないですか。
大名、
はい、
本当のことを吐けよ。
でうちはほら、あの閑散期と繁忙期があるから、うん、出すときはすごいいっぱい出すけど、まあ、出さないときは本当に出さない。
確かにシーズンオフのときは仕事ないもんね。
そうそうそう、
うん、せいぜい台湾行ってるか温泉入ってる
ぐらいのもの。あと沖縄ね、
うんうん、そうだよね。
そう
だから、まあゴミの問題は難しいね。なるほど、うん、マスターが毎週これラジオで言ってるわけだ。
何をよ、
不法投棄はいけないって。
俺のせい。
そういうことだよな。
俺そうだよ、だって俺はちゃんと金払ってる。
やっぱりね、分かるわ。 ある程度その毎月お金かかりそうな人はどっかに捨てたくなるって気持ち分かる
わ。あるね、うん、だから小さいスナックとかなんかの人とかしたら、うん、やっぱり結局月に7000円とかさってなるわけさ、
うん、
でもそこまでは払う必要ないんじゃないって言ったら、ね、自分のところに捨てちゃうんじゃない。
月に8000円だとしたら年間10万弱だよね。
そうそうそう、
意外とバカになんないね。
バカになんない。
台湾行けるよね。
行けちゃう、
うんうん、そうだよね。あ、そこ意外、まあ、俺なんかね普通にね一般家庭の人だから、うん、あんまりそういうの深刻に考えたことないけど、
うんうんうん、
やっぱ商売とかね、そういうゴミにお金かかるっていう人の場合は、あ、やっぱりそういうの考えちゃうね、
うん、あとなんか千葉市の場合は、うん、普通の家庭ゴミを入れる指定の袋もなんかやたら高いこと言ってたな、
うん、そうなんだ、
うん、
あ、千葉何お金取ってんの。
千葉市はあの袋が高いんだよ。
わあ、うん、それは横浜は何でもいい。
あ、うん、
横浜は指定の袋ないから。
え、マジ。え、じゃあ
透明の袋、うん、横浜川崎市、あと東京23区ないよ。
昔の透明の袋とか黒の袋とかでもいい。
黒はダメだけど
透明だ
と。透明とか半透明だったらスーパーの袋でも何でも OK。
へえ、市原市とかなんかみんなちゃんとあるよな。
ああ、の市原市もあれ自分で買います。
あれね、自治体はね、うん、自治体はそれが収入源になるから。
そうそうそうそう、
だからめちゃくちゃ高いところもあるけど、
うん、
あの税収が多い23区川崎、うん、横浜はもう黒はダメだけど半透明とか透明だったら何の袋でもいい、うん。
で、あの事業ごみとかの時は、うん、あの市原のマークとかなんかが青なんだよ、うん、で、あの普通の、あの生活ごみとかなんか赤だよね。
緑、
あ、緑、あ、事業ごみが赤か。
ああ、そっか、あんたたちとかそういう区別もあるんだ、うん、
で、燃やせないものと危険物は、うん、透明で黒文字で、
うん、
あの空き缶とかリサイクルできるものは、うん、専用の袋がゴミ収集車が置いてって、
うん、
ペットボトルとアルミ缶は、
う
ん、その袋じゃないと持ってくれないんです。
事業ゴミの時はもう別に何でもいいの。ただ市原市のあの
マークが
あれば、うん、あの赤い字でも青い字でも金払ってんだからさ、その代わりあれで、あの瓶缶と、
ああ、あの
不燃物は分けなくちゃいけないけど、
あんたたちとかめんどくせえな。
めんどくさいよ。
俺は千葉県は引っ越すのやめよう。
次に、危険物はうちの方は第一金曜日とか決まってるんですよ、
うん
うん、で資源ごみは月曜の朝。
あのね、横浜は、去年から簡単になった。極端なこと言えば、うんうん、燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、
あ、
そんだけ、
うん、
区別は、うん、あ、でなんでってなるでしょ、
うん、
よく燃える焼却力ができたっていう。
ああ、要は
分別するより、うん、燃やした方がいいって結論になったのが、うん、横浜市と川崎市。川崎市はもっと極端なこと言うと、うん、燃えるか燃えないだけでいいんだって、
うんうんうんうん、
だから川崎はめちゃくちゃ込み出し楽だってよ、
うん、
引っ越した方がいいよ。
だってさ、うん、要は下手にさ、うん、あの資源ごみとかなんかで分別しちゃってのが石油でしょ、
うん、
本当は原料が燃えるやつなんだよね、
うん、
だ生ごみとかなんかだけで一生懸命燃やしてからかえってダメになっちゃってるんだよね、釜が。
あと川崎はもう一つ事情があってね、あのどんなに行ってもルールを守らない外国人が多いっていうのもあるらしいよ。
あ、なるほど、ね、
だったら味噌もクソも一緒に中国人も燃やせってこと、うん、あ、いやないんだけども、
ひどいね、
うん、なんか今日はちょっと身近なお話を、ね、
はいはい、
してたら時間になりましたんで、もう一曲、はい、正義のリクエスト言いましょう、
は
い、
それでは堀越 P の正義さんからのリクエスト松島明で古集です、どうぞ。
はい、ここからはですねスポンサーのご紹介でございます、うん、このお店の人たちも多分ゴミ出しは苦労してるんでしょう、うん、はい、じゃあまずそばグルメ北駒さんから市原市稲荷茂原街道沿い市原うまいもの会亀店でございます。市原ジビエのワイルドポーク、ビュー用にねいいヘルシーな大変いい食材でございますので、ぜひこちらでお召し上がりください。そして本業のそばでございます。今月のおすすめはカモです、うん、鴨せいろ1400円。私も鴨せいろは大好きでございましてね、うん、ぜひねあの北駒さんまで行って食べたいなと思っております。
いい
ですね、はい、さあ鴨せいろとは別に人気の高いのが桜エビのサクサク天せいろと、こちらは1600円でございます。鴨せいろ1400円、天せいろ1600円、これいずれも税込みでございます、うん、ね、この他にもね美味しいおそばございますので、ぜひ北駒さんへご来場ください。またですねおなじみそばコロッケ、こちらじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが自慢の一品でございます。300円で販売しておりますがテイクアウトもできます。またですね、今お楽しみといたしましてポイントカードとくじ引きを開催しています。お店に来て1回お食事をしますとスタンプを1個してくれます。でこれが20個貯まりますと1000円のお食事券として使えます。またくじ引きでございますが、こちらくじを引いて赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームのサービスとなっておりますのでね、ポイントを選ぶかデザートを選ぶか、どちらかはあなた次第ということでございますが、詳しいことは北駒さんのホームページこちらご確認ください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了でございます。定休日が毎週木曜日と金曜日の2日間ですが、ただしこれ木金祝日祭日の場合ですと営業しておりますので、事前にね、ホームページなので、営業時間など確認して、ご来店いただければ幸いでございます。さあ電話番号0436-74-0059番74-0059
んごくん。
続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫たわわ生え抜き、富山コシヒカリ千葉つぶすけと、まだまだ他にもございます。またですねご家庭やお店への配達行っております。そして店頭では玄米の量り売りを 100g から受けたまわっております。お米以外には山形県鳥海産高原ヨーグルト大好評販売中、澄んだ水爽やかな空気がいっぱいの鳥海山麓の牧場で育った牛乳、こちらがですね、原材料でございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味とございますので、お好きなのをチョイスしてください。他にはですねこれ秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちらで、ね、知る人ぞ知る一品でございます。また災害対策備えあれば憂いなし6ヶ月安心備蓄米サービスと、もうじき間近に迫った来週いよいよ7月5日でございます。
おお、出た ね、
みんな生きてれば放送やります、うん、はい、ね、その災害に備えた、ものだったんですが、意外とねいつでも新鮮なお米が食べられると、評判になっておりますので、こちらもご検討ください。さあ LINE のアカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店のクーポンお得情報イベントの案内など、多岐にわたっておりますので、ぜひ QR コードでご登録ください。詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお問い合わせください。市原市役所そば市原市総社 3-9-8 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。続きまして公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方ならどなたでもご入会いただけます。また市原市内の空き家空き地の管理受けたまっております。詳しいことはホームページをご覧ください。また電話でのお問い合わせですが 0436-60-3551 番となっておりますので、こちらの方へ直接お問い合わせください。私から以上です。ではマスターお願いします。
はい、かしこまりました。はい、厚生労働省からのお知らせです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁のダイヤルです。189番となっております。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原からのお知らせですね。 はい、例のゴミの不法投棄不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。事業ゴミは絶対にちゃんとに自分で、ね、お金払って持ってってくださいね。はい、それでは不法投棄のストップコールです。24時間受付、0436245374番、0436245ゴミなしとなっております。みんなできれいな市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原では温水プールフィットネスジムを2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK ということです。そのサンプラザ市原がですね、インスタグラムを始めたということですね。ぜひサンプラザ市原でご検索をしてください。以上です。
はい、どうもご苦労様でした。はい、ちなみにですが、うんうん、マスター処分するのにいくらかかるんですか。
俺を処分するの？あ、仮装バカだね。だってあれでしょう、仮装するにも結構するでしょ今。
これね、うん、以前にも話したけど、うん、今あの東京の場合、うん、仮装場を中国人が買い漁ってるから
言ったね、
焼くのに値段が3倍だって。
あ、今までのか、
うん、だからね、今ね東京の人は困ってんだよ、うん、おい小池百合子それをなんとかしろよもうそれがお前の仕事だろ
ねえ、
何でもかんでも品人にさ、うん、買われてさ、うん、日本人今いい迷惑です
だよ ね、
うん、あいつらいくらで処分してくれるんだろうまあまあそういうことだろうね、またね、まあ、角が立つからね、
いろいろありますからね、また雑音入っちゃうから、ね、
そうなんですよ。あ、まあでも、うん、本当に僕思うんですよ、
うん、
この国は日本人のための国ではないんですかと、
ね、
さあ、うん、それをぜひ来月の参議院議員選挙で、うん、皆さんね、その審判を下していただきたいなと私は思ってます。
なるほど、
ね、うん、本当にね、近年ここまで日本の政治に対して腹が立つことはなかったね。
うん、
水源とか買われたら目も当てらんない
し、だって北海道の方で買われてんでしょ。
そうだね、あ、あとね、あの今ね太陽光パネルの廃棄が問題になってて、うん、
あ、
であれね、あの事業ごみなんだよ、
あ、
うん、だから簡単に処分できないんだけど、うん、あれをもともと設置したあれ中国製の太陽パネル、
そうそうそうそう、
ほとんどで、
ほとんどはそう、
中国人はほったらかしにして帰るんだってな、
うん、あ、温泉じゃねえんだから。
もう一つ今ニセコが今大変な問題になってんだよ、
うん、
中国人が、うん、その要はその値上げを見込んでいろいろ買ったりリゾートして建てようとしたんだけど、中国バブルが終わっちゃったじゃん、
うん、
今ニセコは廃墟で大変なことになってるらしい。
でもすげえ高いって言ってんじゃん。
でも、うん、もうそれでも中国人が逃げ出してるから、
あ、
ニセコも今じゃもう
昔の熱海、
あ、そうだね、その熱海も今さ帰化した中国人が市長選に出るって話題になってんじゃん。
そうなんだ。
あ、ニュースで知れば分かるよ。で
今すごい熱海良くなって
る。でその熱海の市長になろうとしている元中国人の帰化した日本人が、うん、自分が市長になったら、うん、中国人のパラダイスにしますっていうのを公約に掲げてんだよ。
バカじゃないの
でも日本の法律だと帰化したら日本人だから、
あ、
極端なこと言えば、うん、総理大臣になれるんだよ、うん、だって日本は議員内閣制じゃん、
う
ん、
あ、まあね、
うんうん、衆議院議員になって、うん、それで派閥のトップになる。
でもわざっとさ中国人がさ移住してきたらやばいね。
でそれを今やってんじゃん、うん、岩屋が簡単にビザ取れるようにっていう。だから選択的夫婦別姓も、うん、あれ一番喜んだのは中国人なんで、中国はそういう風習だから。
あ、そうなんだ、ね、
だから日本のために政治してくれる人を、
うん、
みんなで応援しましょう、
うん、
うん、清き一票、
うん、
吉原を我が手に私からの以上公約でございました。それでは来月また参議院選挙でお会いいたしましょう、うん、さようなら。
どうもでした。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
あふれ
お米のことなら今津商店。各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店。村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんてずいぶんひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あたいおっかさんとよく行ってんだよ。
何？俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ。いいかい？炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスハットで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、これも結構。